こんばんは。7月のパーソナリティを務めます古井里穂です。この番組は今年の4月から様々なジャンルの方々が月替わりでパーソナリティを担当しております。まずこう初めて出会った方もたくさんいると思うんですが、私の自己紹介を少しさせていただきたいと思います。私は北海道出身のシンガーソングライターで、つい1年前までは2拠点で行ったり来たりしておりました。去年のちょうど1年前4月、ぐらいからですね、東京にお家を借りて、こっちで活動を、本格化させたんですけども、私は北海道が大好きすぎて、というのも自然がやっぱり大好きで、北海道どこに行っても、もう海、山、川があって、本当に私はなんか自然がないと生きていけないような、そんな人間でありまして、なので北海道がねずっと大好きで、なんとかして東京には住まないようにしようと思ってたんですが、仕事が大変忙しくなりまして、ありがたいことに、こちらにね、来させていただいたんですけども、今でも1ヶ月か2ヶ月に1回はちょっと帰らせてもらってて、その自然をねいつもこう、なんだろう、自分に注入するために、北海道に戻ったりしております。活動を始めたきっかけはですね、私が小学校5年生の時に遡るんですけども、地元の教会がありまして、そこでゴスペルのライブがあるよっていう、お誘いを受けて、私の母と、2人でゴスペルのライブを見に行ったのが私の音楽のルーツになっています。そこで私と同じぐらいの、小学生の子たちがすごい歌を楽しそうに歌ってて、もうそれがもう羨ましくて羨ましくて、普通多分のかっこいいとか衝撃を受けて入ると思うんですけど、私の場合は羨ましいっていう、そういうジェラシーで、音楽を始めまして、でそこからのゴスペルにハマって、ゴスペルを聴いたり、たくさん洋楽、R&B とかソウルとか、いろんなものを聴いて、そこから自分で一人で大学生から、ソロ活動をしております。2019年の時に、配信シングルリバースを初めてリリースしまして、その曲から、少しずつこう前に進めるようになっていって、で今年3月にはですね、念願だったゼップツアーも、やることができました。地元の北海道ではやっぱこう、なかなかアーティストさんが北海道に来てくれるのって実は少なくって、でゼップに、よくアーティストを見に行ったんですけども、なんでこう自分にとってはすごく憧れのある場所で、でそこでできたことがすごく今年は嬉しかったなと思って、横浜と札幌で無事開催できたこと、本当に感謝だなと、そんな風に思っております。これまでいろいろ活動してきて、こうやってこの番組にも出るっていうことは、やっぱ1年前来る前はなんかあんまり想像できてなかったんですけども、本当にこうやって一つ一つこうやることができて本当に感謝だなと、そんな風に今喋りながら思っておりました。はい。この番組はスポンサーであるアウトドアブランドのロゴスからエンジョイアウティングの魅力を伝えてくださいと言われております。自然が大好きな私がですね、幼少期の話から最近ハマったアウトドアまで、たっぷりと2週にわたってお話をしたいと思います。ではここで1曲お送りします。7月7日に先行配信される私古井里穂の新曲です。この曲は京都アニメーション制作のシティーズアニメーションという新しいアニメのオープニング主題歌となっております。ぜひ聴いてください。古井里穂でハロー。ロゴスプレゼンツキャンプレディオ、お聴きいただいているのは古井里穂でハローという楽曲です。この楽曲はですね、7月の6日から、放送が始まります。テレビアニメシティーズアニメーションのオープニング主題歌となっております。ABC テレビ、そして東京 MX、 テレビ愛知、 BS11、 ATX、アニメシアター X にて放送です。 あともう一つプライムビデオでも独占放送が決定しておりますので、ぜひチェックしてください。京都アニメーションが久しぶりの完全新作としてテレビアニメ化する話題の作品ということで、ぜひよろしくお願いします。7月7日にはですね、この曲が実は先行配信されます。そして7月30日にはテレビバージョンやインストゥルメンタル、そしてもう一曲新曲が入ったシングル CD、こちらもリリースとなりますので、ぜひ楽しみにしていてください。シティーズアニメーションの作画を担当した徳山さんという方の書き下ろしのデザインのジャケットバージョンもあるということで、そんなところもぜひ、見てみてください。この曲については来週たっぷりお話ししますので、お楽しみに。お送りしたのは古井里穂でハローでした。さあ、先ほどのオープニングでもお話をしたんですけども、私自然が大好きでして、ここではですね、主に北海道で経験した、私のアウトドア経験についてお話ししたいと思います。私はこう外に出るのも大好きで、今までだとラフティングやったり、あとスポーツだとバスケ、あとテニスもやりましたね、あとパラセーリング、シュノーケル、あと最近電動自転車なんですが、自転車を買いまして、結構高かったんですけど、電動自転車ってこんな高いんだって思いながら、どうしようかなって10分ぐらいずっと考えて買いますって言って買ったんですけども、スーパーに行く時とかめちゃくちゃ、はい、便利で乗ってますね。で、その子供の頃に体験したアウトドアとして一番覚えてるのがですね、そんなに私実はキャンプとか行ったことがなくて、ただ一回行ったことがあったんですよ。なんか私の地元の町内会のキャンプの企画みたいのがあって、そこに私の友達とお父さんと3人で参加して、キャンプに、地元の山に行ってキャンプをしました。でそこで朝日をお父さんが見に行こうって言って、で小さかったし小学校1年生くらいかな、わ行きたいって言って朝早起きしてわーって言って、だすごい綺麗な朝日が出てて今でも覚えてるんですけど、したらキツネが来て、でキツネもなんか親子で来て、わキツネだって言って、すごくいい時間を友達とお父さんと過ごして、でバーって戻ってきたら町内会の人にお父さんがめっちゃ怒られててなんか勝手に朝子供たちを連れてってことがダメだったらしく、ですごいそこで初めて怒られてるお父さんを見てすごくちょっと悲しかったなっていう、そういう初めてのキャンプの、はい、思い出がありますね。はい、実はそれ以来私キャンプテントに泊まるっていうのをやってなくて、多分それでお父さんがもうキャンプは嫌だと思ったのか、うちはあんまりキャンプに行かなくて、はい、そうなんですよ。ただですね、コテージにはよく泊まりに行ってて、ニセコっていうもう今こう外国人の街って言われるぐらい、こう本当に海外からのリッチなお金持ちの人たちが行く場所があるんですけど、スキーとかスノボで有名な街で、そこは本当にそういう人もたくさん来るので、コテージとかもたくさんあって、そこに行ったりとか、であと地元にもそういう小さなコテージがあって、そこに高校生の時に友達と宿泊したんですよね。で そこでもう本当に夜まで人狼ゲームってはい、したりトランプしたりとかして、もう大盛り上がりで、すごく楽しかった思い出があります。夜はですねカレーを作ったんです、みんなで。でそこで作ったんですけども、焦がしてしまって、でなんかもうカレーって一回焦がすとあれ美味しくないですよね、もうちょっとでも焦げたらもう美味しくないんですけど、でもそんなのもなんか気にしないぐらい、なんかすごい今思ったら青春だなと思うんですけど、みんなでなんか笑いながらお笑いしながら食べた記憶があります。ただその日は本当に秋、確か10月かな、で北海道の秋ってすっごく寒、もうすぐ寒くなっちゃうので、もうその日も多分一桁台だったと思うんですね。最後こうじゃあもう寝るかってなった時に、今まではこう一つのコテージでみんなで集まってたんで、自然とその人体の熱で温まってたんですけど、それぞれがこう 小さなコテージにこう3人ずつぐらいで移動したらもうめちゃくちゃ寒くて、うん、で一応あの寝袋を持ってったんですけど、もう寝袋1枚じゃそんなのもう全く意味のないぐらいの極寒の中であの朝を迎えなきゃいけなくて、今でも人生で一番寒かった思い出がこのコテージっていう、なんかあんまりこう振り返ってみるとあんまりいい思い出がないですね、アウトドアに関して。あれこれなんか良さをあのあれするあのいあの、ね、番組だと思うんですけども、
準備を万全にしておけば、
はい、
よかった、ね、
そうですそうです、あのこういうミスを皆さんにぜひあのしないでいただきたいですね。キャンプに町内会のキャンプに行くときはあの許可を取る、はい、っていうのと、ちゃんとあの厚着をして、お布団を持っていくっていうところがあの、はい、大事かなと、
ね、
はいはい、そんな風に思っております。はいはい、リスナーの皆様くれぐれもあの私みたいにならないように気をつけて、エンジョイアウティングしていただければと思います。ここでまたアウトドアにぴったりな曲をかけたいと思います。私スティービーワンダーが大好きで、この曲オーバージョイドをかけたいと思います。この曲はもうまさにこう自然の中で聴きたいなという曲で、なんかもうイントロが始まった時点からなんかこう自然の音が入ってきて、なんかすぐねこの外にいる自分が想像できる、そんな楽曲だなと思います。なんかテントの横でお酒をあの持ちながらゆったりこう自然を眺めてこの曲を聴きたいななんて、そんな風に思って選曲してみました。それでは聴いてください。スティービーワンダーでオーバージョイ。ロゴスプレゼンツキャンプレディオ。さあお送りしたのはスティービーワンダーでオーバージョイでした。ロゴスプレゼンツキャンプレディオ、7月のパーソナリティはシンガーソングライターの古井里穂がお送りしています。今年は3月にゼップツアーをやりまして、その後はマイズルプレイバックフェス2025、グリーンルームフェスティバル、2025など、大型フェスも多数出演させていただきました。初めて先ほども言ったんですけどゼップツアーというところで、あの本当に私が憧れてた場所だったので、特にこう札幌のゼップではちょっと泣いてしまったりして、感動のあまり、
アンコールですか？
いえ、もうアンコールじゃないところで、もう途中の途中の全然まだ序盤のところでもう泣いてしまいまして、いやーなんかこうでもいろいろ今まで活動も長くやってきたので、なんかやっとあそこに立てた自分がすごく嬉しくなって泣いてしまったりしたんですけど、その時はあの今までこう一緒に曲をやった地元のジャドドキュメントさんっていうあのラッパー の、 あの方もわざわざ来てくださったりとかして、なんかまさに地元でしかできないようなあのそんなライブをしました。で私のこうライブに来てくれる皆さんはですね、すごく優しい方が多くて、例えばこう背が低い方がいたら、あこっちの方が見えるよってこう周りで言ったりとか、あとこの前はあのゼップのこうあの最後出る時にドアがこうストッパーが外れて閉まっちゃったみたいで、それをなんとかこうみんなでこう支えてどうぞどうぞって言いながら、あの係員の方よりも皆さんがこう率先して上手にこうみんなで、はい、あの出て行ったっていうお話を聞いたりとか、なんか本当にあの愛があってあったかくて、本当そういう雰囲気がこのライブでも当日感じられたんですよね。それが私はとっても嬉しくて、で北海道はやっぱ他の地域、まあ、いろんな地域があって東京もすっごい盛り上がるんですよ。で本当に皆さんが音楽を楽しんでくるのが伝わって、で名古屋とかだとあのうわーって盛り上がりがすごかったりとか、本当なんかその地域地域でいろんな顔があって、うん、で北海道はですね、まあ、地元だからかもうすっごいあったかいんですよ。やっぱそういう雰囲気も持ってて、あの拍手が鳴り止まなかったりとか、おかえりって言ってくれたりとかなんかもうえ実家かなみたいな実 かの暖かさを本当に感じられます。もちろん東京のライブもですね、この優しさみたいなすごくあって、なんか私がこう今までの話を MC とかでしたら、うんうん、わかるわわかるわみたいな、なんかこうなんか周りでそうだよねみたいな共感してこうやる雰囲気もあるみたいなことを言っててね、すごく自分のライブは恵まれてるなっていうか、皆さんに恵まれてるななんて思える、そんなライブになっております。
うん、アーティストとファンってやっぱりアーティストの印象がファンに伝わるし、うん、ファンがやっぱりアーティストを表す鏡だったりするから、
ね、ということは私がじゃあ
優しい
ということでいいですかね。はい、すごい嬉しい、ありがとうございます。そういられるように引き続きちょっと頑張りたいんですけど、
ね、はい、横浜のライブ、ゼップ横浜のライブの様子、はい、ブルーレイにも、
はい、そうなんです。今回先ほどかけた新曲のハローの CD プラスブルーレイ版っていう、この CD がありまして、そちらだとブルーレイで、KT ゼップ横浜公演のライブ映像が収録されております。でこの、ゼップもそうなんですけど、先ほど言ったこうフェスも、はい、最近出させていただいておりまして、やっぱフェスはこう初めましての方もすごい多いんですよ、うん、なんで実家感というよりかはどうも皆さん初めましてって言って出ていく方が多いんですけど、まあ、この舞鶴プレイバックフェスもグリーンルームも本当に皆さん音楽が好きなんだなっていうのがすごく伝わってきましたし、外でどちらもこうやったんですけど、
屋外で
やっぱ気持ちいいなと思ってで私実はおばあちゃんが京都にいて、
うん、
はい、で舞鶴がめちゃくちゃ地元その近いんですよ、おばあちゃんのところと。でこう歌ってて目の前が海とあと山、
うん、
舞鶴のその山が広遠くにバーってすごい広く広がっていて、で私そこで歌っててなんかちょっと泣けてきて、その大自然を見てで、それがなんか、あ、私この今見ている大自然のからこう受け継いできた血を私今持ってるんだと思って、
うん、
その私のお父さんが京都で、おばあちゃんもそのすごく血なので、あ、私の体の中で巡ってる血ってこの広大な、自然から来てるんだみたいなふうに思ってあ、すごいなんか感動するみたいなのって一人そこでまた泣きそうになってたんですけど、はい、そんなこともありましたね。はい、グリーンルームはすごくおしゃれなフェスで、
うん、
私他のアーティストさんもすごく楽しみだったんですよ。でジェイコブ・コリアってもう世界中で有名ですけど、彼がトリを務めるっていうことですごく楽しみで、ライブじゃあ行くかってなって控室から移動しようとしたら、控室で Excuse me みたいな Do you have a pen? って言われてこんな教科書英語をここで使う日が来るんだと思って、あ、今日この時習った Do you have a pen はここで使うんだと思って、あー Sorry I don't have a pen みたいなで言って言えたみたいななって、 でもそのマネージャーが持ってるかもと思って、で、あ、ちょっと待ってくださいみたいな風に言って、そしたらマネージャーがペン持ってたのでその貸したんですよ。でどこの誰かも分かんないんですけど、でも外国人の方で Thank you みたいな、でもなんかこう今返せないから後で戻ってくるみたいな感じで言ってバーっていなくなって、あれ返してもらえるのかなみたいな、したらマネージャーさんがすごい大切なペンだったみたいで、うわ最悪だみたいな、絶対返してもらおうねって言ってジェイコブのライブに行ったんですよ。そしたらステージ上ですごく見たことある人が歌っていて、よくよく見たらさっきのペン貸した人だったんですよその人コーラスの人で、うわペンの人だみたいなでペン返してくれってそこで言ったんですけど、ちょっと絶対聞こえない距離で、いやこれちょっと後で、でもジェイコブ・コリアのコーラスの人ってすごいんじゃないかと思って、そうで、で、まあ、ライブがもう本当に素晴らしいライブをして、その方も本当に歌声が素晴らしくて、で終わった後にバーって楽屋戻ったら、係の人がペンを返してくださって言ったんですよ、その人に、
う
ん、ペン貸しててみたいな、そしたら、あ、分かったって言って返してくださって、わーありがとうございましたって言ってペンは無事返ってきて、うん、わーありがとうって言って、でも最後にちょっとお話ししたかったなと思ってちょっと心残りのまま出ようと思ったんですけど、そしたらちょうどその方がバーって走ってきて、 してなんか「ヘイ!」って私も言って、うん、なんかもう勢いでなんか「あめっちゃ Your voice is so good!」みたいな感じで「でペンもありがとう!」みたいな返してくれて「めっちゃ大事なペンだったんだ!」とか言ってって言ってジェイコブ・コリアンのコーラスの人と最後仲良くなるっていう
すごい、
はい、インスタも交換して
すごい
っていうあの事件もあって。フェスって何が起こるか分かんないなっていう
なかなか起こんない、
はい、なかなか起こんないですけどねそういうこともあったりして
感動ですね
感動ですで今年の夏はですね実はサマーソニックにも出演する予定でしてはいまた次は誰にペンを貸すのか楽しみなんですけどもはい
それメインじゃない
メインじゃないですね、はい、
インスタ交換して
そうですねインスタを交換してあのまたね新たな出会いがあることを願っておりますちなみに今後のフェスの情報はですね私のホームページもしくは SNS をチェックしてくださいということでここで一曲曲かけたいと思いますライブですごく盛り上がる私の曲ですそれでは聴いてください古井里穂でスーパースターロゴスプレゼンツキャンプレディオお届けしたのは古井里穂スーパースターお聴きいただきましたここからはロゴスからとっておきのアウトドア情報をお届けするコーナーアイデアタイム GoTo800 です
ここからはロゴスショップララポート立川立飛店より番組スタッフの小林が取材しますパートナーはロゴス東京支店鳥と昆虫博士の新橋さんです
こんにちはロゴス東京支店の新橋です
そしてアイテムを紹介してくれるのは店舗スタッフ安岡さんです
こんにちはロゴスショップララポート立川立飛店の安岡です
今日紹介してくださる真空温冷ペットボトルシリンダーこれは見かけはあのちょっと大きめの魔法瓶みたいな感じですけど、これはどういった構造ですか？
はい、こちらは下と上2個に分かれてるんですけども、両方とも二重構造になっておりまして、ペットボトル、中に入れたペットボトルを真空で断熱してくれる構造になっています。
これのいいところは何ですか？
そうですね、真空なんで結露のベタつきがつかなかったりとか、まあ、保冷保温がしっかりできるので、まあ、いつでもあの美味しい飲み物が飲めたりするところです。
なるほど。これは水筒とはまた別でこのペットボトルを保温保冷するものを出したのは
移し替えがないのですごいその場ですぐ使えるっていうところが便利ですね、
は
い、
なるほどね
こちらの商品のまたやっぱり特色なんですけどもその今ペットボトルっていろんなサイズがあって、うんうん、飲みたい飲み物もペットボトルの大きさって選べないと思うんですよね、うん、で今ですね市販されているペットボトルのこういったクーラーっていうのは、何ミリリットル専用とかそういったものが多かった中で今回ロゴスが300ミリから670ミリまで対応しているこちらを作ったというところ細やかな気遣いを
ロゴスさんタンブラーは会社とかここに行くだけっていう時は結構使い勝手がいいと思うんですけどペットボトルを増やせることのメリットは何かありますか？
まあ、今年ですと大阪万博も開催されているので、まあ、万博とか、まあ、あとはそれこそテーマパークとかそういったところの出先で買ったペットボトルをひんやり使っていただけれます。
確かにね、はい、買った時は冷たいけど飲んでくるとねふるってなるとね子供がまた買ってとか言いますから、ねはい、冷たいものを冷たいままで飲めるからこれを持っていけばいいということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日紹介したロゴス真空温冷ペットボトルシリンダーは全国のロゴスショップやロゴス公式オンライン店でもご購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。
こんにちは、ロゴスの新橋です。
新橋さんは鳥と昆虫が大好きな新米パパです。
あーすごい情報、はい、情報型鳥と昆虫とが好きな新米パパ、
はい、
なるほど。
今日紹介したのは真空温冷ペットボトルシリンダーということでこちらにも、はい、今持ってきているんですけども
結構大きいですね。
そうですね、はい
はい、これこう中にペットボトルが入るんだそのまま、
はい、こういったペットボトルを冷やすものっていうのが、まあ、市場にはあったんですけども、はいはい、実は、ロゴスのこちらが特別なのがこの上のところも真空下だけが真空なんじゃなくて上も下も真空の、要は魔法瓶スタイルというかですね、そういったところを取ってますので保温力保冷力が非常に高いっていうものですね。
なるほど、はい、これ上からこのペットボトルの蓋がはい、出てくるんですね。
あ、そうですね。
見えるんですね。
はい、
あ、じゃあこのまま飲めるってことですか？
そうですね。このまま飲んでいただけるっていうのが。
いちいち開けなくていいんですね。はい、へえ、これめっちゃいい。ちょっと持ってみていいですか？ あ、意外に軽い。
あ、そうですね、はい、真空なので、はい、
水筒だと中身を変えるときは一回洗って、
確かに
匂いがついちゃったとかあるけど、
あれめんどくさいんですよね、洗うの、あの蓋のところ、
う
ん、
そうですね、
細いなんか隙間とか、あれなんか、ね、あそこすごい嫌でしたもん掃除するなんか洗うの
お水かお茶しか入れたくない
そうそうそうそうそう汚れちゃうから、
はい、
これだと何をその日飲んでるものを入れられるので、
え、普通に欲しいめっちゃいいですね、こうリュックにボンって入れられる大きさですもんね、うん、
あと1個、まあ、ロゴスならではというところで、
はい、
こういったロゴスの保冷剤を中に入れておくことができます、
ね、それ何かなと思ってましたそのコップの下で何かいるって
思って、そうなんです、これロゴス非常に保冷剤人気いただいてるんですけど、それの丸いタイプですね、これを下に置くと、まあ、あのさらに冷えを加速させることもできますという、
ずっとじゃあ冷やせるんだ、
はい、氷点下パックというお名前なのでぜひ覚えていただければと思います。何ですか？氷点下パック、
氷点下パック、
はい、
知らなかった、
はい
ありがとうございます、
はい
はい
はい、ございます。
今年キャンプに行こうと思ってるんで、
はい、
ちょっとこの氷点下、そっちじゃない、そっちじゃない、
あ、そちらでも大丈夫です、
氷点下、は
い、パック
パックを持って、そしてこれを持って、
真空御礼ペットボトルシリンダーですね、
真空御礼ペットボトルシリンダー持って、あのキャンプにちょっと今年はちょっと向かいたいなってさらに思いました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ここでまたアウトドアにぴったりな曲をかけたいと思います。ハッピーエンドの風を集めてをかけたいと思います。
ハッピーエンドなんて生まれてないですね。
そうですね、生まれてたかな、生まれて、いつの、あ、これなんかテレビでかかってて、それで流れてきた時なんていい曲なんだろうと思って調べたらハッピーエンドで、でその時ハッピーエンドがどういう方たちか知らなかったんですけど、どんどんレジェンドのすごい人たちバンドなんだっていうことを知って、でこの前あのミュージックアワードジャパンっていうあの、アワード、うん、あの初めてこう第1回目が開かれた日本のこう、あ、そうです、音楽祭典に実はちょっとさ、あの参加させてもらって、でそこでこう見てたらですね、あの細野さんがプレゼンターとして出ていらっしゃって、うん、あ、本物だってハッピーエンドの人だってなってあのすごい感動したんですけど、
言わなかったんですか、細野さんに。
あ、言わなかった、ちょっ と遠かったので、はい、心の中で叫びましたけどはい、っていう、でも本当この曲はあのなんだろう、こう聞いててこう風が吹いてるのを感じるというか、別に風の音が入ってるわけではないのに、この音でそれを表現するっていうのは本当にすごいことだなって思って、あのそれがなんかこう聞いてて心地いいですし、すごくあの尊敬する、自分もこういう曲作りたいなって思わせてくれた楽曲、それをちょっとかけようかなと思います。それでは聞いてください、ハッピーエンドで風を集めて。ロゴスプレゼンツキャンプレディオ、お届けした曲はハッピーエンドで風を集めてでした。古井里穂がお届けしているロゴスプレゼンツキャンプレディオですが、もうエンディングのコーナーになってしまいました。早いです。先ほどライブの話をたくさんしたんですけれども、9月からは古井里穂ライブツアー2025 Dear My Friends が、スタートします。私初めて全国12カ所、回るツアーなんですけども、9月7日横浜ベイホールを皮切りに、11月24日は、東京 EX シアター六本木がファイナルとなっております。今年の初めから、まあ、ゼップツアーを経て、いろんなライブフェスも含めですね、またさらに成長した古井里穂のライブを見せたいなと、そんな風に思っております。私のライブは毎回あの何かに挑戦しておりまして、はい、そうなんです、弾き語りとか、前回はダンスとか、今回のゼップツアーではドラムとか、はい、やったことないことにいつも挑戦してるんですけども、本当になんでこんなことを始めたのか自分でもわからないんですけど毎回なんでこんなプレッシャーを自分に与えてるんだろうって思うんですが、今回もですね、この秋ツアーも新しい挑戦をしたいなと、そんな風に思っているので、ぜひそんなところも、見どころとなっております。ぜひ遊びに来ていただければなと思います。はい、ということで、すごい楽しかったです。
楽しかったです、
はい、とっても楽しかった。なんかあの自由に、はい、あの 初めての番組とは思えないからごめんなさい。なんかすごい伸び伸びと自由にやらせてもらっちゃって、はい、いろいろあのアウトドアのことを思い出したら、あのいろんな思い出が出てきて、はい、自分自身もなんかすごく楽しい、そんな気持ちになってしまいました、来週もまた私が喋るということで、ぜひ皆様、どうぞ来週もよろしくお願いいたします。今日の収録の模様やこぼれ話などは番組公式 X とインスタグラムでもアップしますので、ぜひチェックしてみてください。アカウントはロゴスアンダーバーキャンプラジオとなっております。さあ、そして、古井里穂からのお知らせでございます。7月6日より放送開始となるテレビアニメシティーズアニメーションのオープニング主題歌ハローが、7月7日から先行配信されます。7月30日にはシングルとしてデジタル &CD でリリースされます。CD プラスブルーレイ版には3月14日の KTZEP 横浜の公演のワンマンライブも収録されておりますので、こちらも合わせて楽しんでください。そして先ほどお知らせした古井里穂ライブツアー2025 Dear My Friends 9月7日横浜からスタートします。全国12カ所も回ることができるということで、各地で皆さんにお会いできるのがとても楽しみです。北海道は11月6日の札幌ペニーレーン、そして小樽もあります。地元の小樽、
函館も行くんですね。
はい、函館もあるんですよ。3カ所、
うん、
北海道の西側に全部偏るっていうの、東側の人から文句が出そうな配置なんですけども、はい、その3カ所でもやりますので、よかったら遊びに来てください。ファイナルは11月24日東京 EX シアター六本木です。詳しいツアーのスケジュールやその他の活動は古井里穂のオフィシャルサイトやインスタグラム、X、TikTok、YouTube チャンネルなど SNS でも情報発信しております。チェックしてください。オフィシャルサイトのアドレスは古井里穂 .com となっております。はい、ということでとっても楽しい時間でございました。来週は、さらにこの新曲のハローの詳しい話なんかもしていこうと思いますので、ぜひ皆様また来週お会いできるのを楽しみにしております。今週は古井里穂がお届けしました。本日はこの辺でさようなら。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
福岡県北九州市にロゴスショップジ・アウトレット北九州店が7月11日にニューオープン。テントやチェアなど気になるアウトドアアイテムを見て触って体験できる売り場で、キャンプビギナーの方やお子様でも気軽に楽しめる空間になっています。この夏はご家族みんなでキャンプの楽しさを見つけに来ませんか。ロゴスショップジ・アウトレット北九州店でお待ちしています。ロゴスは2025年でブランド設立40周年を迎えます。これを記念し 40th Anniversary シリーズが登場。記念ロゴをあしらった特別なアイテムとしてタンブラー、T シャツ、木タオルの3種類をご用意しました。ロゴスショップや一部の取扱店舗にて7月3日より販売中。数量限定ですので、ぜひお早めにチェックしてください。この番組の過去の放送は番組ホームページからアーカイブをぜひチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ぜひお聞きください。番組のこぼれ話や収録の模様は番組公式 X やインスタグラムでもアップしています。アカウントはロゴスアンダーバーキャンプラジオです。こちらもお楽しみください。